KGB ネットワーク584。加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディーア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル大西と、
ボーイのつっくんことつくだ、
部長こと平林、
そして
中谷舞です。
で、音楽担当ミスタースバンブーじゃないわ、ミキサーバンブーでお送りいたします。さあ、防災ショットバーディザスターイマジネーションラジオシーズン2、縮めてディア S2 やね。でも今日はもう災害の話する前にえらい災害続きやな。
ちょっと
プッチがいっぱいありましたね。大変でしたんですよ、ほんまね。もう店片付けないのはもうちゃんと拭いたか、そこ言うか。
いや、結構匂いがね、
いっぱいこぼして、
プンプンプンプン、
もう高いお酒、これお客さん来たらこれあのこそっとあの出さなかんで、もうちょっとまた開けて、またあいつへ、
はいはい、
はよ開けよ、ほんまにいつもいつも待たすね。
今日あのお酒の匂いに完璧に釣られるでしょ。
完璧に釣られるね。
ね、
ブーンとしてる
の。ブーンとしてる。あのね、もうさっきね、ちょっとあのツッくんがあのお店の中で粗相しましてね。
まだ。あらあら。
怪我はするし、もうそうそう、もう大変やもう。病院行かさなあかんしね、もう麻酔せんと飲まなあかんし、もうえらいこっちゃったんですよ。
今日はどんなお酒あんの？
その前に今日一人で来たん？
いや、あ、隠れとった後ろに。
え、今日誰？
こんばんは、よろしくお願いします。
まいちゃん、
まいちゃん、
いつものまいちゃんじゃないですか。
はい、
まいちゃんもお酒の匂いにつられて。
そうなんです、
今日強烈でしょ。
うん、すっごいいい香りがしますね。
まあ、あの防災ショットバーに出入りする限りは、うん、このお酒の匂いにつられるということで、はい、どっぷり30分防災番組に入ってもらうんですが、その前に忘れていました、うん、お酒の紹介せなかったね、今日の。
あ、そうね、
うん、はいはいはい、つっくんお願いします。
あ、もういきなりですか。
ええ、
はい、今日はですね、雪深い、越後魚沼の酒蔵、第4代将軍徳川家綱公の時代より304年もの間、これ
連綿と
連綿か、
連綿、それぐらい読めやん。
連綿は普通でええんや
ん。お前は麻生首相か。
越後魚沼の蔵元、玉川酒造のお酒をご用意させていただきました。
あ、それ言うの忘れとった。
え、
今日の玉川酒造さんは新潟県中越地震で被災した酒蔵ということで、頑張って復興されているところです。
はい、はい、で1673年に酒造免除を得て以来ですね、目黒亭で酒造りが行われていたんですが、大正元年現在の酒蔵ごと移って玉川屋いうもんを設立しまして、
門をね。
え、
いやいやいや、いいですよ。で
大正12年に玉川酒造株式会社となって、初代の社長に目黒家17代家長の目黒文平さんが就任したということで、で昭和28年に玉川酒造株式会社に改め現在に至っていると、
うん、
希代の酒ということで、とくとご賞味あれという、自信がある、自信がある、
うんうん、
大吟醸、原酒雪蔵をご用意させてもらいましたと、うん、でバランスよく、飲み飽きないお酒ということで、でもう一本、その名もズバリスパークリング大吟醸ということで、うん、日本酒で、シャンパンのようにしっかり泡が出て、
うん、
出ましたね、
うん、出ました出ましたね、
後入れの炭酸ではなく、うん、ワインのような飲みやすさと、うん、日本酒が程よくマッチした一品ということで、うん、これはまあ雪深い魚沼市、須原っていうんですかね、うん、そこの雪を使って一年中、これは雪中貯蔵温度がまあ2度ということで、ね、まあ、この方法で貯蔵したとってもまろやかな大吟醸ということで、うん、まあ、このお酒は酵母が生きて、発泡性の、生酒ということで、女性にもねとても飲みやすく、日本酒では珍しいシャンパン風なお酒ということで、これも一回飲むともう一回必ず飲みたくなるというお酒で、
いやそれ一回飲んだら飲みたくなるわこれ、
うん、
ほんまね、
ちょっとね、うん、飲む量減りましたもんね、
酵母行きすぎやこれ いやこれね実はね部長来る前にねちょこっと開けてみようかなと、うん、開けたらね、うん、ほとんど出てしまいましたね
泡の柱が立てましたね。
もうちょっとびっくり仰天でね、あの2本ご用意してたんですけど、はい、本日1本になってしまいまして、
多分 1.3本
1.3 本ですかね。はい、ということで、ね、まさか今日はね、まあ片っぽはなしということで、越後ゆきくらの方、
はい、スパークリングワインでお願いします。
いやいやそっちないんですわそれね、さっきスパークリングしてしまったんですよ
しゃあない、
大変やった、
うん、ゆきくらでいきましょうか、
はい、じゃあ、はい、いつものように乾杯をさせていただきたいと思っております、はい、では、日本中に世界中に災害が発生しませんように乾杯、
はい、乾杯、
はい、乾杯。いかがでしょうか。
あ、うん、素晴らしいな。これはちょっと甘口かな。
ちょっと甘口やね、うん、もうスパークリングの方がちょっとね爽やか系であんまり甘口じゃなかったから。あ、そういう俺らしか
飲ましてもっていいんかな。どういうこと、
うん、さっき噴水みたいになってそこ口つけた状態からねもう大変やったんですけど、
うん、とっても香りもよくって、ね、飲みやすいお酒ですね、
うん、いやもうありがたい雪倉、うん、もうこれねマスター自ら新潟行って仕入れてきた、うんうん、お酒でございますか。で先も言いましたけど、毎度のことですが防災ショットバーに来た限りはどっぷり30分、防災漬けになっていただきましょうというところで、実は新潟に行ってきたというのも、私にですね自主防災組織ではどのように設立し継続した活動を行えるようにするのにはどうしたらいいかというヒントが欲しいということで、
そう、う
ん、新潟自主防災シンポジウムに講演に行ってきたわけでございます。
え、うん、そこらのブランク乗りに講演と
違って、そうそうギーコギーコって会おう
新潟まで行っとった
ん。それなんでギコギコやねんか、シンポジウムせなかそれ近所の子とシンポジウムやないですか
そういうこと。
うん、まあ話はそれるかもしれへんけれども、シンポジウムって何か知ってる。
シンポジウムって言えば
急に真面目にまいちゃん入ってきたね。
いやいや、やっぱもうこういうことは真面目に話さないといけない、ね、
なるほど、
うん、シンポジウムといえば聴衆たくさんの人の前で特定の問題についてこう何人かが意見を述べて、で参加者と質疑応答を行う形式の公開討論会のことですよね。
お、よう知ってるやん
ついでに言ったら、うん、シンポジウムの語源っていうのは、うん、ギリシャ語のシンポシオンから来ているって言われてるんですよね。
へ
ー。シンは共に、うん、ポシスは酒を飲むという言葉からで、うん、まあ、古代ギリシャ人食後に共に酒を飲み合って、うん、で学問芸術の話とかお酒の話なんかを自分たちの興味を持つ話に花を咲かせて、
うん、
でこの集って楽しむ遊び心がギリシャ文化を発展させた要因の一つとも言われてるんですよね、
うんうん、よう知ってるやん。まあ防災も同じやね、うん、楽しみながら継続した活動をするということが、まあ、それでシンポジウムというのは開催されたんだろうと思います、
うん、で本題は何な。
いやまあ焦らずに、もう焦っとんねんけどね今日は、うん、部長自主防災組織っていうものには所属されてますか。
まあ所属っていうか防災会っていうものには協力してるね。
え、自主防災組織というものはどのようなものかご存知ですか。
当たり前やんか。
どうぞ言ってください、
自主防災組織はやね自分たちの地域は自分たちで守るという自覚連帯感に基づいて自主的に結成する組織で、災害による被害を予防して軽減するための活動を行う組織のことやね。災害対策の最も基本となる法律の災害対策基本法では、住民の林保共同の精神に基づく自発的な防災組織として市町村がその充実に努めなければならない旨規定されているんやで。
では自主防災組織の運営方法なんかもご存知なんでしょうね。
部長、私も自主防災についてはしっかりと勉強しているので私がお答えしてもいいですか。
はい、
ですね、自主防災組織の充実にあたっては災害の種別、地域の自然的社会的条件、住民の意識なんかが地域によって様々であることから活動の具体的範囲及び内容を確立化することは困難です。ですから各市町村において地域の実情に応じた組織の結成が進められることが必要なんですね。で、自主防災組織は地域において共助の中核を成す組織なので、まあ、地域で生活環境を共有している住民なんかによって地域の主体的な活動として結成運営されることが望ましいと総務省の自主防災の手引きにも記載されてますよ。
うん、よく知ってるね。じゃあ意地悪な質問やけど、 じゃあなぜ公的機関の行政ではなく一般市民の我々が防災をしなければならないんでしょうかね、あいちゃん。
それはですね、先ほども言ったように、こう一度大規模な災害が発生した時に被害の拡大を防ぐために国とか都道府県市町村の対応だけでは限界があって、まあ、早いうちに実効性のある対策を取ることが難しい場合も考えられるので、自分の身を自分の努力によって守る自助とともに、普段から顔を合わせている地域とか近隣の人々が集まって互いに協力し合いながら防災活動に組織的に取り組むこと、これが共助が必要だと。で、そしてこの自助、共助、公助が有機的につながることによって被害の軽減を図ることができるということなんですよ。
素晴らしい、完璧な答えやけど、なぜ最初から公助行政だけでは限界があると決めつけてるの？
部長、部長助けてください。
しゃあないな、助けたのか、
うん、
そもそもね、限界があるというのは、平日の真っ昼間に災害が発生したら被害の軽減に向けての対策が即行われるわね。ただ、うん、夜中に災害が発生した場合、平常通りの活動をしている行政はまあ少ないわね、
うん、
24時間営業の市役所なんて聞いたことないし、
はい、
まあ消防署や警察は24時間体制やけど、災害発生となれば消防署や警察だけの対応では無理なことはわかるわね、
うん、でも救急車とか消防車通報すればすぐに来てくれますよ。
うん、それはまあ平常時だけやろ。
うん、
阪神淡路大震災の時のことを思い出してみて、そこら中から怪我人で救急車の要請、火災で消防車の要請、まあそんなのが数限りなくあって、それらの対応を全てこなすことはあれだけの災害になると無理な
ん
やね。
部長、まあ、無理だっていうことはよく分かったんですけど、うん、じゃあ救急車とか消防車を、まあ、増やしておけばいいんじゃないんですか？
まあそういう考え方も確かにあんねんけど、
はい、
じゃあこの覚悟しやったら何台ぐらい用意しておいたらいいと思う？またいつ来るか分かれへんものに対して、普段は数百台の消防車をどうしておくのか、
うん、
また予算はどれくらい使うんかっていうことになるやんか。
でも自主防災組織が必要だということにはそれは結びつかないような気がするんですけど。
今日はなかなか突っ込んでくるねマスター笑ってんとい
やいや、さすが部長と思っていたらトーンダウンじゃないですか、まあ、いつもトーンダウンですけどねじゃああまり喋っていない、まあ、つっくんがよく勉強してくるから伝えてもらいましょう、
うん、まあやっと出番かな、
うんうん、
まあそもそも自主防災組織が取り組むべき活動というのは 何かということを考えなければいけないということで、日常的な活動としては防災知識の普及、地域の、まあ、災害危険の場所の把握と、から防災訓練の実施で、火器使用設備器具等の点検ですね、
うん
うん、から防災用資機材の整備なんかがあるんですね、
うん、
でまた災害の時においては情報の収集伝達、それから出火防止、うん、初期消火、
うん、
で住民の避難誘導、
うん、
負傷者の救出救護、
うん、
から、給食給水なんかの活動が挙げられますよね、うんうん、まあその他にも地域の活動団体と協力しながら、まあ、例えば家屋の、身体、耐震診断とかね、
うん、
家具の転倒防止を進めるといった、まあ防災活動の啓発ですよね、
うん
うんうん、あと、まあ、防災じゃないわ、住宅の防火対策としては住宅用 の火災警報器、そういう、まあ、ものの普及啓発ですよね、うんうん、まあ、そういう活動、まあ、いろんなものに、まあ、渡っていうことになるんですけども、そういうものがあると、うん、いうことなんですよね。
でもだからといって自主防災組織が自主防災組織がこう必要だっていうことには納得がいかないんですけど。
あら、マスター黙って笑っとかんと、ちょっと助けてください。
いや、笑うも何もね、えらい難しい話みんな知っとんな思ってね、感心して聞いとってんけどね
マスターは説明できますか？
うん、そうやね、マスターはね、うん、 自主防災組織が必要か必要でないかということに関しては分かりません。
ん？マスター、それ答えになってないですけど。
そう、答えは分からないということ。必要とするか必要としないかは各地域とか各個人で決めなければならないことやと私は思ってるわけですよ。
それってどういうことなんですか？
簡単に言えばですね、災害が来た、命に危険が迫る、自分はそれから助かりたいか、どちらでも良いか、別に助かりたいとは思わないかによって違うと思いますよ。
ん？もっと分からなくなりました、
まあ僕は分かったような気が
します
ね。
ほんまかいな。
ほんま
かいな。
まあやっぱり助かろうっていう意識がなかったら、まあ必要ないっていうことですよね。
あ、そういうこと、そういうこと、そう、助かろうという気持ちがなければ防災というものは始まらないということなんや。まあ、ここにいるみんなは助かりたいという気持ちがあるから必要だと思うやんね。でも助かりたいという意識がなければ必要はないということになるが、でもそのような人が家の下敷きになって、そうなった場合に人道的に考えてみたら、まあ、周りの人から考えたら助けるぞという方向にはまあなりますよ。
なるわ、
で特にね、行政機関は分け隔てなく助ける方向になってるから、間違いなく全力で災害や被害に立ち向かってくれるのではないだろうかと思います。
でしょう、
でもね、災害が発生してから行政が全力を出せるまでの間の時間ですね、にできることをやるという、その空白の時間にやることが自主防災組織であるということであって、自主防災組織に所属することで防災や減災のスキルアップが図れて、その地域や自分たちが普段から備えなければならないことが見えてくるというふうになるんや。
でもマスター、それは公的機関の行政が講習会とかハザードマップなんかで知らせてくれるから分かるんじゃないんですか？
そうやね、市民がみんな講習会に参加することや、ハザードマップにちゃんと目を通したりとかですね、家具の転倒防止とか防災番組の視聴なんかもできればいいんだけど、なかなかそうはいかないものでしょう、意地は悪いかもしれないけど、まいちゃん、バラエティ番組と防災番組放送されたらどちら見ます？
ごめんなさい、バラエティです。
でしょう、バラエティを見るなと言ってるのではなくて、バラエティ番組を見ることが当たり前の答えだということなんですよ。
それってその話と何か関係してるんですか？
だから講習会やハザードマップを作っても見る気がなければ見ないものということです。ましてや講習会なんて足を運んでまで普段から聞かない話を聞きに行くかっていうことですよね、じゃあ舞ちゃんはこの人に会ってみたいとか、この人なら、この人が話してくれるなら何でも全て聞くっていうような人って、こうなんか尊敬するというか憧れというか、なんかそういう人っています？
まあ、最近ですと、あの嵐の桜井くんとかニュースとかにも出てますし、バラエティだけじゃなくてそういう真面目なしっかりした内容も伝えれてるので、まあ、この人の話すことならちゃんと筋が通ってるのかななんて思ったりしますね。
賢いわ、男前やわ、若いわっていうことね。
素敵ですね。
じゃあ例えば舞ちゃんが、さあ今日から一緒に防災をやろうというのをその桜井くんが言ったとしましょう、ね、防災訓練に桜井くんが来るとかっていう風になってきたら、舞ちゃんどうします？
いや、そりゃ来るとなるとコンサートチケットも取れないですしね、もちろん参加したいですし、なんかあの自分の憧れてる人とか素敵な人がやろうって言ってくれた、なんかこう頑張ってみようかなって思う気がしますね、
まあ、そこに本当は自主防災組織がダブってくるんですけどね、全く知らない人、見ず知らずの人が伝えられるよりも、よく知っている人、まあ、憧れてるような人が伝えてくれると本当は効果が増してくるものなんですよね。
まあ、なんか分かるような分からないようななんですけど、
はい、今日はバンバンさんにお邪魔しておりますが、1曲目、
はい。今日はね、クライマックス、から、マイグラディエーション、スピードとピースオブマイウィッシュ、今井美希さん、以上、
以上。それだけね。もうこれただね、あの録音スタートするの忘れとったから、こういうあの投げやりな気持ちになってるわけじゃないということを。
ご不愛想。
じゃあその2曲を。
はい、
ありがとうございます。プリト、
なたと出会えてよかった。今一人瞳を閉じる心のある場